聖書に記されている神の言葉をお聞きください。旧約聖書詩編27編7節から10節。主よ、呼び求める私の声を聞き、憐れんで私に答えてください。心よ、主はお前に言われる。私の顔を尋ね求めよと。主よ、私は御顔を尋ね求めます。御顔を隠すことなく、怒ることなく、あなたのしもべを退けないでください。あなたは私の助け、救いの神よ、私を離れないでください。見捨てないでください。父母は私を見捨てようとも、主は必ず私を引き寄せてくださいます。続いて新約聖書コリントの信徒への手紙1、10章の13節。あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。以上です。
皆様おはようございます。今日もまた皆さんと共に、聖書から御言葉を聞き、また主イエスキリストを覚えつつ感謝をすることができる恵みを感謝いたします。今日は新約聖書第一コリント10章13節、新旧大学聖書で言いますと312ページからのお話をしつつ、詩編27編の7節から10節を取り上げていきたいと思います。先週に引き続きまして、説教をさせていただきますが、この第一コリントという手紙においては、これは新約聖書に収められている使徒パウロと呼ばれる複数の手紙の一つであります。そしてパウロ自身が設立に関わり、後に他の教会と同様さまざまな信仰上の問題を抱えたコリントの教会に宛てて具体的な解決策を提示しつつ、クリスチャンの兄弟姉妹らを励ます言葉をパウロはこの手紙の中で綴っています。前回、先週はこの同じ手紙の9章24節から27節を共に読み、イエス・キリストが私たちに与えてくださった永遠の命である朽ちない冠を覚えつつ、聖書に書かれた使徒パウロの言葉による節制の勧めについても取り上げました。今回はそれに続く箇所である10章の13節からお話をしていきたいと思います。さて今回の聖書箇所ですが、新約聖書コリントの信徒への手紙1、10章13節には次のようにあります。あなた方を襲った試練で人間として耐えられないものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えてくださいます。今回の新約聖書の箇所はこの一節のみを取り上げさせていただきました。いつもより少し短いと思われるかもしれません。今回はこの13節を3つの句点で区切り、そして3つの時間軸を通して見ていこうと思います。では早速最初3つ目の1つ目に移ります。1つ目はこの13節の最初の部分、あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。パウロはこのように述べています。ここは時間軸で見てみますと、パウロは最初にコリント教会の人々が歩んだ過去について振り返っているように思います。 そしてここで言われている試練、これは試みとも訳せる言葉ですが、この13節にも複数回登場するこの試練、あるいは試みという言葉、新約聖書がもともと書かれた言葉、ギリシャ語ではペイラスモスという言葉で表されますが、これはもともと主イエスが、例えば主イエスが教え、そして私たちの教会の礼拝等でも皆さんと共に唱え祈られている主の祈りにおいても、我らを試みに合わせず、このような文脈で見ることができる、この言葉と同じ言葉が使われています。ここではパウロは、神様は私たちに耐えられないような試練を与えることはないと言っています。ではもし神様が私たちに耐えられないような試練、このような試練に合わせられるとどのようなことが起こるでしょうか。同じ10節の1節から10節では、失礼しました、同じ10章の今回お読みした箇所の少し前の箇所、1節から10節においては、イエス様が生まれる前、旧約聖書の時代において神の民と呼ばれるイスラエルの民が歩んだ過去を振り返った内容が記されています。そしてその特に例えば5節から10節を見てみますと、ここでは滅ぼされた、あるいは死んだといった恐ろしい表現が出てきます。ここでパウロが語っている詳しい事柄については、出エジプト記、また申命記などを読むと深く理解することができるのですが、この旧約聖書の時代においては、信仰によって正しいとされたアブラハムの子孫たちである神の民、この者たちがしかしながらアブラハムのようには神様を信じることができず、そして彼らの心の弱みでしょうか、木や石で作った偶像を拝む、そのような歩みをし、そしてその結果として彼らは滅ぼされてしまいました。そしてこの内容というのはかつてイスラエルの民に起きたことであり、パウロはコリント教会の人々に対し、あなた方異邦人クリスチャンもイスラエルの民と同じように過ちを犯せば彼らと同じ滅びの道をたどることになるであろう、そのように警告しているのです。ではこの聖書の箇所を読むとき、今日に生きる私たちはこれをどう捉えるべきでしょうか。例えばここで私たちが肉体的あるいは精神的に耐えることができない場合、私たちの命は尽きてしまうかもしれません。そしてそのようなことになってしまえば、聖書から御言葉を聞くことは難しくなってしまうでしょう。しかし今日この会堂に集っている皆さん一人一人も、また様々な方法で礼拝の説教を聞いてくださっている方々、その多くの方々が聖書から御言葉を聞き、またこの礼拝を対面であるいは音声映像を通して聞くことができているなら、それは耐えられないような試練に遭うことがなく生き残れてきたこのことの証であります。さて、ここで出てくる試練という言葉ですが、2つほど注意されることがあるように思います。その注意するべき点の一つ目は、私たちは耐えられないような試練に遭うことがなかった、このような客観的な事実であります。私たちの人生においては様々なことがあり、そして時にはそれが試練という言葉で定義づけるかは曖昧ではあったとしても、少なくとも私たちの生活には向き合わなくとも良い物事、あるいは向き合わなければならない物事、それらの両者に直面することがあるでしょう。そしてそんな時、体や心にそれまで経験したことのない強烈な感覚を覚えることがあることでしょう。例えば それは身体的なものとして言えば、例えば大きな怪我やまた事故による痛み、あるいは、これは私自身が経験したことではなく、他の方々から聞いた話ですが、例えば子供を授かり、そして妊娠から出産の間に伴うような陣痛である、あるいはまた精神的なもので言えば、例えば失恋、または仲違いによる心の痛み、愛する人や家族を亡くした時の心の痛み、また学業や職務上の失敗などによる挫折、あるいは先天性、あるいは後天性の病に苦しみ、またはその苦しみを共に背負った者の重荷、このような事柄が考えられるように思います。そしてこれらに向き合うとき、私たちは時に深く考えることにより、時に身もだえし、あるいは動悸が激しくなり、あるいは呼吸が途切れ、胸が苦しくなり、または感覚が麻痺し、時に心が引き裂かれるような感覚、あるいは体全体が叫び声を上げるような、そんな感覚を覚えることがあるかもしれません。しかしこれらが一旦落ち着き、そして自分自身を鏡に映してみるとき、これまでの事柄が過ぎ去ったものであることを認識できる、そのような機会が与えられるはずです。注意すべき点の二つ目は、すべての試練が神様によってのみ与えられるものではないという点です。先ほど例に挙げました、これらの試練を受け取るとき、時には私たちはその中に良い結果を、あるいは時に悪い結果を見出すことでしょう。聖書を読んでみると、神様の支配のもとにあるサタン、あるいは悪霊、そのような存在が悪い事柄の原因であるように語られています。ではこのサタンや悪霊を支配なさっている神様がおられるのであれば、そしてこの神様が悪い物事が起こることを例えば許しているのか、このように考えるとき、それはそうではないことがわかります。もちろん私たちは聖書を深く知ろうとしても、すべてを読むことは、また神様のすべての意図を汲み取ることは残念ながらできません。ですから、ここにこの言葉を聞くとき、何か少し辻褄が合わないような、そのような感覚にも陥るでしょう。しかし神様を深く信頼すればするほど悩みも深くなり、そして今回共にお読みいただきました旧約聖書詩編27編の7節から10節には、古代の人々、あるいはかつてイスラエルに生きた偉大な王であるダビデ王が作らせたその歌の中にも、この当時の人々の叫びが、あるいは苦悩が現れているように思います。旧約聖書の27編の7節から10節をお読みいたします。旧約聖書の858ページです。旧約聖書詩編27編の7節から10節には次のような言葉が記されています。主よ、呼び求める私の声を聞き、憐れんで私に答えてください。心よ、主はお前に言われる。私の顔を尋ね求めよと。主よ、私は御顔を尋ね求めます。御顔を隠すことなく、怒ることなく、あなたのしもべを退けないでください。あなたは私の助け、救いの神よ、私を離れないでください。見捨てないでください。父母は私を見捨てようとも、主は必ず私を引き寄せてくださいます。ここでは特にこの7節、あるいは9節を読むとき、 ここには神様に力強く訴えかける、また問いかけるような、そのような思いがここには綴られているように思います。そして昔も今もこのように力強く神様に対して問いかける、あるいは訴えかけるような、そういう思いが心の中に、そして私たちの心の中にもあるはずです。もし神様が私たちの人生におけるさまざまな物事について考えるとき、そのすべての出来事がこの神様によって試練という名のもとに悪い事柄の種としてまかれ、そしてそれによってすべての不幸がもたらされているのだとすれば、どうやって私たちは神様を正しいお方として礼拝することができるでしょうか。その問いへの見方として、事実、パウロは続く文の箇所で、新約聖書の13節の続く箇所で、パウロは、神は真実な方です、と述べています。そして彼の言葉、この彼の神は真実な方ですという彼の言葉は、これは過去から現在への事柄にシフトしているように思われます。ここで神は真実な方です、パウロがこのように語るのは、この真実な方という意味には信頼しうる方、あるいは信じられる方、このような意味があります。では なぜパウロはこのように断言することができたのでしょうか。このパウロという人物は、かつてはサウロという名前で呼ばれていました。そして彼は熱心なユダヤ教徒で、そして今日でいう旧約聖書、これはユダヤ教の聖書のことですが、この聖書にも深く精通していた人物でした。そして神様こそがパウロの先祖たち、すなわち出エジプトから使命期等において、このエジプトを脱し、そして、時に蛇あるいはサソリの住まうような恐ろしい荒れ野にこの神の民たちを導きつつも、しかし彼らに食べ物をまた飲むものを与え、そして生きながらえた民の子孫らが神様から与えられたという約束の地に入ることができるよう、この神様は取り計らってくださったことを、パウロは聖書を通して知っているからでしょう。そしてパウロは、この今回の新約聖書の13節の最後の文といたしまして、あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう、逃れる道をも備えてくださいます。このようにパウロは述べています。そしてこの13節の最後の文、これはパウロ自身は現在、過去、現在、そして未来について移行し、未来について言及しているように思われます。そしてこの試練、先ほども取り上げましたこの試練というのは、神様のもとから来る試練もありますが、しかし神様が与えられる試練というのは、ただの試練に終わらない。試練だけでなく、私たちがその試練に対処できるように、逃れる道をも備えてくださる。パウロはこのように13節で語るのです。そしてこの13節でパウロが語っています、この逃れる道という言葉、このギリシャ語ではこの逃れる道というのはエクバシスという言葉で表されます。このエクバシスというのはギリシャ語の意味では外に向かって歩くといった意味を持つ言葉に由来するようです。外に向かって歩く、そしてその外に向かって歩いたその先には、私たちがよく知るところ、それは出口があります。 私たちが一般的に使うこの出口という言葉を考えるとき、例えばトンネルを想像してみるとき、そのトンネルの出入り口、トンネルには2箇所しか出入り口がありませんが、その出入り口を指す言葉でもあります。そしてそのトンネル内部には、例えば明かりがなく、そして通行人の目を暗闇が支配するとき、その通行人は足元がおぼつかず、また目の前に何があるかわからず、行き先の見えない中で孤独と不安、また焦りと恐怖が心を支配する、そのような感覚を覚えることでしょう。そして、今日の私たちのように、目の前の世界が無秩序に見えるとき、私たちの心は憤りと焦燥感に支配され、そしておぼつかない足取りで、このトンネルを、暗いトンネルを歩む、この通行人のように日々を歩むこととなるでしょう。では、私たちが見ているこの暗闇、あるいはこの無秩序が破られることはないのでしょうか。ある英語のことわざの一つに、私が小さい頃に習いました英語のことわざがあります。その一つには、直訳しますと、トンネルの終わりには光がある。このようなことわざがございます。トンネルの終わりには光がある。すなわちこれは果てしなく長いトンネルであったとしても、出口のないトンネルはない。そのような意味を持つ言葉です。そして私たちがこのトンネルの、明かりがないトンネルの通行人としてこのトンネルを歩むとき、そしてその長さやまた歩む速度によってはすぐに光が見える、そのようなことはないでしょう。しかしすぐに見えないからといって、すぐに光が見えないからといって、私たちの人生に不都合なことがある場合、また様々な不幸がある場合、神様に怒りを覚える。または先ほどの詩編お読みしました詩編のように、詩編の著者のように、神様に対して訴えかける、あるいは問いかけるような姿勢、そのような言葉が私たちには溢れてくるのです。ただしかしそのような真理は理解できても、それはひょっとすると正しいことではないかもしれません。神様は外に向かって歩み続けていれば、いつか私たちがトンネルから抜け出す時を用意しておいてくださり、そしてそれまでは考えられなかった私たちの新しい物語がそこからまた始まるのです。今回このトンネルというキーワードを少し考えていましたときに、私自身はあまり詳しくは読んだことはないのですが、とても有名な小説、川端康成の小説、雪国という小説の冒頭には、あの非常に有名な一句、国境の長いトンネルを抜けると雪国であった、このような印象的な言葉が綴られています。そしてこれは暗いトンネルを抜けた汽車の車窓から主人公島村の目に雪の降り積もった銀世界の景色が飛び込んでくる、そのような一場面であります。そしてそこから始まる、この雪国、この雪国は、舞台はどうやら現在の新潟県の越後のようですが、この雪国を舞台とした新しい物語へと、この小説は読者を誘うのです。もちろんこれは小説の世界ですから、単純に私たちが住まう現実とは比較することはできないかもしれません。しかし私たちの住まう生活をするこの世界と全くかけ離れているかというと、そうとも言い切れないでしょう。さて、今回の説教の主題といたしましては、トンネルの出口には光があるといたしました。そしてこの光、私たちもこの聖書から見れば異邦人クリスチャンということになりますが、 ではこの光は、私たちにとっての光は、それはどこから来るのでしょうか。聖書はこの光の正体、これこそが神様であり、そして私たちの救い主イエス・キリストであるというのです。かつて旧約聖書の中において、このエジプトから荒れ野へ、そして人々を導いたモーセという人物がいますが、このモーセが生きた時代において、アロンという祭司が当時おりました。そしてこのモーセが生きた時代に、同じ時代に生きたこのアロンという祭司、これは神様から特別な任務を与えられた職業なのですが、このアロンという祭司は神様から次のような言葉を持って民を祝福するようにと伝えられたと旧約聖書にあります。少しその箇所を見てみたいと思います。民数記6章の24節から26節、新旧約聖書で言いますと旧約聖書の221ページです。旧約聖書221ページ、民数記6章の24節、旧約聖書221ページの下の段、民数記6章の24節から26節には次のような言葉があります。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように。この25節では、主の御顔が輝いて、そしてそれによって民に、つまり神の民に恵みが与えられるように、そのように民を祝福しなさい、このように神様からアロンは伝えられたというのです。そしてこの御顔を輝かせる、これは今回お読みいただきました詩編27編の特に8節から9節においても、顔あるいは御顔という言葉が登場いたします。詩編の27編の8節9節のみお読みいたします。心よ、主はお前に言われる。私の顔を尋ね求めよと。主よ、私は御顔を尋ね求めます。御顔を隠すことなく、怒ることなく、私のしもべを退けないでください。あなたは私の助け、救いの神よ、私を離れないでください。見捨てないでください。この詩編においては、神様への問いかけ、あるいは訴えるような意見とともに、そしてただいま、共にお読みいたしました8節9節においては、神の御顔を求め、そして私に顔を向けてください、そして私を離れないでください、このような切実な思いが綴られています。それは単に訴えかけるだけの言葉には終わらない。かつての詩人が綴ったこの思いは、主が私たちに御顔を向け、そして主の御顔によって私たちが輝き、そしてそれによって主の恵みが与えられることを願った詩でもあるように思います。そしてイエス・キリストが神様によって使わされた後、その救いの光はイエス・キリストご自身であり、そしてこの長いトンネルの出口で私たちを待っていてくださる方、それが私たちの主イエス・キリストなのです。 私たちが聖書を読むとき、さまざまな事柄に気づき、またあるいは時に深く悩むこともあるでしょう。皆さんは今回の聖書の箇所から何を学び、またどのような一週間を送りたいでしょうか。では最後にイエス様にお祈りをして終わりたいと思います。ではお祈りをいたします。私たちの主イエスキリストを覚え、私たちはこの礼拝を共に集い、そしてあなたの皆を賛美いたします。あなたがかつてイスラエルの民を導き、そしてあれのにおいてさまざまな苦境に陥りながらも、あなたの父であられる神様は食べるもの、そして飲むものを与え、そしてイスラエルの民を生きながら得らせ、そして約束の地に導いてくださった、このような歩みを聖書を通して見出すことができます。そして今そのユダヤ人においてだけでなく、神のためにおいてだけでなく、異邦人においてもあなたの救いが与えられ、そして世界にあなたの福音が、そしてあなたの恵みが広まっていく、そのような時代を歩む、その恵みを私たちは与えられています。私たちがあなたの言葉に聞き従い、そして聖書を読むとき、そこにはさまざまなことが書かれ、私たち一人一人では理解することは困難であるかもしれません。しかしどうかあなたがお使わしになった御子イエス・キリストによって私たちが新たにされ、そして暗闇あるいは無秩序しかないように思えるこの世界においても、あなたの光があり、そしてその出口で待っていてくださるその光によって私たちは希望を持ち、そして歩み続けることができています。私たちがトンネルの向こうにある、トンネルの出口にあるあなたの光を見失うことなく日々を歩み、また御言葉によって養われ聞き従っていくことができますように。この8月半ばを迎え、相変わらず暑い日々が続いております。一人一人の健康、そしてこの教会に集っている方々、また教会に足を運びたくても運べない方、またあなたを知らない多くの者たちが世界中におります。神様、どうかあなたが一人一人に寄り添い、そしてあなたが必要な支えと恵みとを与えてください。そして私たちにトンネルの出口に待っているその光をどうか見せてください。私たちの群れの中には心や体に病を、あるいは重荷を負っている者がおります。一人一人あなたが顧み、私たちをあなたの御顔を持って、そして私たちを照らし励ましてくださいますように、一言の祈りをイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。